ツートギ総熱オーラジー。この方法は上層力の遊び場学鉄外遊都市の監修ツートギ総熱オーラジー。私編集部のタートギです。共犯者の皆さんこんにちは。それでは早速週刊トギ2を読んでみましょう。週刊トギ2、2015年12月の20日に書いたやつです。43号。全身クリトリスと指全部チンポ。人類の永遠のもしも〇〇だったらという問題、全身クリの場合セーターとか肌触りもいいんじゃないかなと思います。指全部チンポだったらの場合は大変です。指5本ね、これ全部1本ずつチンコになってる状態だったら大変です。フランス料理のマナーとしてフォークとナイフを持つときに勃起をさせてはならないとかいう、そういうマナーが追加されたりします。インド人なんかもっと大変ですね。祈祷の狩りに狩りを乗せて食べるとか、食後いつまでも指をねぶってたら行儀悪いって親にぶん殴られたりとか。指チンポって女の人の指もそうなってるんですかね。なんか向けてない指があったりして、手つないでデートとか、うわやらしいとかね、指輪がなんか抜けんくなったりとかしたら親のことを考えてシュンとする、ね、手もみんとかねああですね指全部チンコやったら大変ですよね本当に。はいか全身クリっていうのは全身がクリトリスみたいになってるっていう、どういう状態で。まあ次行きましょう。僕は下ネタ大嫌いですから。ビックリマン、最近ビックリマンのアニメを見ているんですが、あこれその時ね、この前の12月の時らへんか、ビックリマンのアニメを見ているんですが、もし僕が女だったら人体の中ではフットか人体軟弱が彼氏にしたいナンバーワンだと思います。フットはキザですが弱は優しいと思います。牛若はヘッドロココなきあと2代目に一番いいと思います。ちなみに僕が考えたビックリマンは赤ウーピンマンかっこお守りです。天使は一発天使で悪魔はフリテンマとかですかね。ポンスケってお守りもいいかも。赤ウーピンマンって僕が考えたビックリマンのやつ、手にどら焼き持ってて頭にピーマン乗っかってる赤ウーピンの、そういうキャラクターがありますんで画像乗っけときます。この時ビックリマン見てて、フットとダンジャックがまあいいかなと思いました。なんかね、牛若はビックリマン知ってる人いますかね。アニメとかでもやってて、人体たちがヘッドロココをリーダーとして旅を続けていって、途中でヘッドロココがヘッドロココはリーダーだからみんなにこう慕われてついていってるんねんけど、途中で私の役目はもう終わった言うて、そう最後死んでいくんですね。その時に次誰がリーダーになるんやとかって揉めたりもするんやけど、一番やっぱりなんだかんだいいのはヘッドロココの2代目は牛若が一番いいんじゃないかと思いました。大和人帝ではなく、大和人帝はその後大和幕臣というまたパワーアップしてリーダーみたいになっていくけど、メンバーをまとめるそのヘッドロココの その役割というか性格に一番近いんじゃないかな、判断したことに準じてるのは石若なんじゃないかなとか思いました。その他のキャラクターよりもなんかみんないいやつなんですけど、それぞれにそれぞれの特徴があるからね、石若じゃないかな。なんていうか、あ、続きね、マラキという悪魔がいまして、でそれがアニメの中で怪我してるモグ、僕に見せるモグとか言って天使を助けてました。人の不幸に涙する優しいやつです。見た目はこんなんですって言って絵描いてますが、これも画像載っけておりますね。なんかあのモグラみたいな鼻がドリルになってて、砂漠のとこにおって、でその砂漠に落ちている水滴はマラキが落とした涙です。これなかなかいい話だったね。マラキええやつだなって。だいたい悪魔あのもう見た目で怪しいやつじゃないモグとかって言ってるけど、あの見た目が悪魔っていうだけで相当みんなに相当嫌われてるんですけど、でもまあ心が優しい天使と悪魔ね。これ皆さんは旧約聖書とかそういうものでそういうお話を知ったりしてるでしょうか。まあというかこの話はまた今度でしょうか。最近ちょっとまたいろいろとね、天使と悪魔、旧約聖書、天使と悪魔というよりも旧約聖書の話ね、まあ、そういうのを作業中にそういうのを解説してるのとかを聞いたりするんですけど、なかなか、興味深い部分がありますね。まあいっか、これちょっと話長なりそうやからまだ今度でしょう。続きというか次、マロでおじゃる。マロね、昔のなんていうのクゲさんみたいなやつ、白塗りしててお歯黒で眉毛上の方に黒いちょんちょんにして蹴鞠とかやってた人だしね、おじゃるとか言ってた人、なんでこんな化粧してたんで、おじゃるってなんなん、あ、眉毛が太いのがコンプレックスってことで色白にしてお歯黒でなんちゅうというか、まあだから、色黒いっていうのは火に当たって仕事してる農民、そういうやつらとは違うぞってことなのかなと。でなんでお歯黒にするか、多分、まあ、ここで考えてなんでかなと考えました。で虫歯を隠すためにしたのかな、かただのナチュラルクレイジーなのかと。で眉毛を上の方に作るってことは、こう目と眉毛の距離ね、これが欲し、この距離が欲しいのかな。で実際この人の眉毛を一回消して上の方に描いたら、だいぶ可愛らしくなる、可愛くなるというか、そういう風にしたかったのかな。なんていうか、その眉毛上にある方が性格が穏やかそうな印象があります。でもやっぱり怖いでおじゃる。なんでやろうね、なんでそういう風にするんだろうな。なんか意味があってそういう風にしてたんでしょう。昔のヤマトの人、ヤマタイ国の人みたいに髪の毛をこうひょうたんみたいに両方耳の横のところでこう結ぶやつ、あれもなんであんなことにしたのか。でちょんまげ、これは頭のてっぺんがハゲてくるっていうのは自然で大人になっていく証として良しとされてたんですね。でそれはまあそれでいいんですけど、だから子供とかはこう自分でこう頭のてっぺんだけ剃って早く大人になりたいと剃ってたぐらいですから、そうやって剃ってて、でそれはいいんですが、誰がこの後ろでその両サイドに伸びてくる髪の毛を後ろでまとめてくくって、ほんで戻してこよう、上に乗っけようってしたんやろうか。この手間のかかる昔の人のおしゃれ心はまだまだ考察が必要だと。 着物とかもそれがよく見えるような自分の日本人の体型に似合うように作られているとか、そういうふうな理屈はあるそうですが、なんでそういうふうになったのかなとか考えて、勝手な理由付けをしていく、想像した理由付けをしていくと、こういうふうな記事になりますね。あと4コマ漫画、さっき の, あの赤ウーピンマンの、天使と悪魔と赤ウーピンマンが出てくる4コマ漫画書きました。プリテンマと一発天使が麻雀をこうやってて、赤ウーピンマンがその悪魔の後ろの方で鼻触ったり耳かいたりとか、なんかごちょごちょやっとる。そうすると急に天使がリーチをかけるで、まあそういう4コマ漫画に乗っけときますか。あと大江戸ダークヒーローを、大江戸ダークヒーローって浪曲を見ていきました。浪曲、なにわ節っていうのは人として生きるべき心意気を教えてくれるのです。世のため人のために生きることは大事なことと思います。他人が知っているのではなく、自分が一番自分を知っているからです。だから悪いことをしてはいけない。自分で自分に言い聞かせ、ピカーッと脳を覚醒させ、良い人間でいたいものです。克服は自分にしかできないのですから、そう思います。あの昔はよく、まあ、あの子供の頃におじいちゃんが死んで、おじいちゃんが天国でこっちを見ていると、だから子供の時に、誰も見てない時にズルをしようとか、そういう時にはあ、おじいちゃんが見てるかもしれないからやるとこうとか、そういうふうなことを思ってましたが、まあそういうふうに何か決めて、だからしてはいけないとか、そういうふうに、するのも一つの手というか方法だと思います。一つの方法だと思います。だからさっきちょっと旧約聖書の話で、神様っていうもので、まあ、神様がおるって決めて、そこからこうその生き方、自分たちの思想っていうものを作っていって、それに向かって方向でずっと行くと、そうすると迷いがなく、それることなく生きれる、まっすぐ生きれるという、そういう風な方法もあるし、あとね、神様っていうのを、まあ、神というふうに言うから、まあ、宗教とかとなんかこう結びつけて考えるっていうのもちょっとあるかもしれませんが、宗教は僕は全然信用してないですんで、ね、でも信用してないけど、宗教というものの一つの拠り所として、そこに向かってずっとまっすぐに行くっていう生き方も、それもさっき言った方法なんだと思うんですね。あと、神っていう例え方が、神ってするから、宗教っぽくてとつきにくいとか思うかもしれませんが、まあ宇宙のこの全体の世界の法則、それ法則みたいなことで、それの例えとして神、法則だから、重力がある、物が落ちるのが重力があるという、これは世界の法則だとして、それを作ったのは、この世界がこう作られている法則っていうものがあるわけでしょ。あったかい空気は上に行き、冷たいものは下に下がるとか、原子とか元素とか、そういう物質とかというものを作ったりとかして構成されていく、この世界は何らかの法則によって作られている。だから法則というものに、神という言葉を法則っていう言葉に置き換えたら、宇宙の法則とか、そういうものに、絶対的な真理みたいなものに置き換えて考えれば、もっと神というよくわからない存在よりも入ってきやすいんじゃないでしょうか。日本人は特に聖書とか、あまり関わりがないというか、あんまりピンとこないでしょうから。でもね、まあ、そっからもっ と、じゃあ聖書に書かれている内容は何なのかとかいう風な話になると、まだもうちょっと時間がかかりそうなので、まあ、やめておきましょう。あとさ、最近ちょっと思うのはね、情報量というもの、僕はそのお年寄りとかおじいさんたちとか その手のシワとか顔のシワとか、あと物でも建物でもちょっと風化してるものとか、そういうもんが好きやったりとかするんですか。なんでかなと考えました。これは情報量の問題なんだかなと思いました。だから風化するってことは、一番最初に作られて、そこから時間が経った、その時間の経った間に雨が降ったり風が吹いたりとか、何かで誰かがぶつかって傷がついたとか、そういう時間の経過とか、そういうものを想像できるし、そういういろんなことが積み重なっていく情報の上に今のある風化された形になっていると。だから、まあ、新しいものより風化しているやつの方が情報量が多いと思ったからかなと。おじいさんの体のシワクチャも、赤ちゃんの頃のツルツルのあの綺麗さもいいけども、そこから時間が経ってお年寄りになってシワシワになっていく。でそれだけでも表面積の情報量ってものはすごいことになってると。で皮がたるんでいくとどういう風なシワの生き方になるのかとか、そういう細かい部分を見て、情報量の多さにやっぱり知的探求心なんだろうなと思いました。だから知的探求心がその風化したものとかを欲するところになるんやなと思いましたね。あ、こち亀が終わるそうですね。まあそのあれもありますが、ジャンプ流というその雑誌があります。で9月の1日に桂正和さんの、ジャンプ流の回だったので、それ前から出たら買おうと思って買ってみました。桂さんの回、その漫画書いてるし、DVD があって、で線がねすごくやっぱり綺麗なと思いました。あのシャッシャッシャッシャッっていう書き方をされるというのと、仕上げがすごい細かいというか、だからああいう綺麗な絵になるんやなと思いました。あと喋ってる内容の、漫画描きながら喋ってる内容のことがすごい面白いです。漫画家の人とかって絵ちゃんと描けるもんなんやと僕らは思ってるけども、実際描きはるんやけど、その喋ってる内容がここどうなってんだっけとか、どうなんだろうとか、ここどうなるんだろうとか、そういうことを言いながら書いてて、なんか下書きすごい時間かけて書いてるのも、下書きですごい時間かけて書いてあって、ほっぺたの膨らみがどうのこうのっつってずっと書いてあって、これ DVD 時間内に収まるんかなっていうぐらい、ほっぺたの段階でめっちゃ下書きで何回も書き直してあった。サクサクっと書けるもんやと思ったりしてたけど、やっぱそういう風にどういう風にしようかなとか思いはるんやなと思って、すごい面白かったですね。あ、そうや、大阪の方で新人造形大賞というのが開催されたそうで、画像をいくつかツイッターとかで見ましたけど、あーですよ、本当に新人でなんかものすげえ上手い人とかがいますけども、何が新人やっちゅうねんと、めっちゃ上手いやんけっていうのがいっぱいいましたね。参りますわ、ほんま技術とかそういう造形とかのね、まあ何でも技術とかっていうものはそう簡単に落ちるもんじゃないと思うんです。でその人たちは別に、日々そういうものを持って成長していくわけですから、もうこれだけ差ついてたらそんなにまあ 技術が追いつくことはないなって自分でも思います、うん、ただあれですよ、新人の人たちの方が明らかに圧倒的に僕より上手かったりとかして、はあ、俺はどうなるんだろうかと思いますよ。頑張らなきゃいけないんですか。っていうか新人じゃないしね、僕よりベテランでしょうけど、どっちかって言ったら僕の方が新人なんですけどね。でも頑張ったところでその人たちもね、どんどん上手くなっていくわけですから、はあ、あれですね、本当参った参った。まあいいんですけど、まあ先ほどのその知的探求心、情報量というものを考えて、造形とか自分がやっていることに関して、造形物ね、フィギュアとかそういうものを作るときもやっぱりそういうことを生かしつつやれるように頑張っていかなあかんなと思うんですけど、情報量、知的探求心、これは今ちょっと自分の中で、ヒントというかキーワードなんじゃないかな。だから造形にそれを生かして上達しようって思うとこなんです。これを聞いているフィギュアとかの人たちはそういう努力はしないでください。どんどん下手くそになっていってください。いやでもね、あのめっちゃいい造形を見るのもいいので、妬んでるみたいな、みっともないですからね、そんなことを言うのも。まあ、フィギュアとかそういうものに携わって、造形に携わって、今後その道をどんどんと極めていく、こういう文化を大事にして残していける、そんな風な努力も必要ですね、必要だと思いますし、ですからこの業界全体的に良くなる方向のことを考えればいいだけの話ですね。あと皆さん、トト姉ちゃんは見てますか。あのカズラさんも出演されておりますが、トト姉ちゃん、僕はあのうちテレビがないので、トト姉ちゃんを見てると言うといけないんですね。だから、トト姉ちゃんの、人が言ってた話、トト姉ちゃんを見て、人が言ってた話として、トト姉ちゃんを見ての感想、あのトト姉ちゃん僕まだ途中なんですけど、トト姉ちゃんの一回、まあ幼少期があって、で実家深川の方に、実家の方に来て、トト姉ちゃんのお母さんと、まあ、おばあさんが仲悪いと、で仲直りしたかと思ったらやっぱり分かり合えないから言って、出ていくわよ、トト姉ちゃんのお母さんのキミコさんが家の真裏のところの森田屋さんっていうお弁当屋さんのところに、ここに住もうって言い出すっていう、ここでも真裏だけどって周りの子供たちが言う、そういう時にすっとぼけて入っていくの、あれ絶対わざとやな、当てつけやなとか思いながら、あの見ておりました。今はトト姉ちゃんたち、戦争が始まって商売がみんなね、うまいこといかへんって、みんなバラバラに、俺らもう商売やめるとか言ってどっか引っ越していったりとかするということで、森田屋さんのところね、あそこも出ていくっていうところで、のところへんまで見ました。全然なかなか、あのトト姉ちゃんが一番最初の第1話で言ってた雑誌を作ってどうのこうのとかいう話まで全然始まらないです。まだまだ先がありそうな感じ。でもやっとなんか、企業とかすんのかなっていう感じになったけど、まだなんのかな。もっと、カズラさんが出てくるのもうちょい後っぽいな。いつ出てくるんやろうと思っておるんですが、一番好きな、キャラクターは東堂千代さん。あの、片桐入りさんね。あの先生がいいですね。家族、テーマは家族とかそういう感じでしょうか。 トト姉ちゃん の, あの役やってる高畑さんっていう、あの人が梅酒の CM やってはるけど、あれの看板が駅とかにドーンってあるんやけど、あの人手大きい気がするんやけど、あれ手マイク持ってる前にこうマイク持ってるから遠近法で大きく見せるだけかな、なんか手大きく見える、今そんな気がするけど、そんな気がするだけかな、よくわかりません。まあいっか。あとそう思い出したわ、あの森田屋さんとこの娘さんの富江ちゃんっていうね、トト姉ちゃんたち、あの常子とかね、この主人公のトト姉ちゃん常子ちゃんたちと、まあちょっと世代同じぐらいの子なんだけど、一番最初に常子さんって私たちと同い年ぐらいなんだみたいな話になって、でじゃああだ名を考えようとか言って、富江ちゃんとかなんかいろいろ言ってたけど、富江ちゃんはいえ富江さんでお願いします一番最初に言ったんやけど、いつの間にかトト姉ちゃんは富江ちゃん富江ちゃんって言ってて、俺富江ちゃんって言うたびに富江さんなって思いながら、あの聞いております、見ております、あ見ておりますって上がるのか、あの見たという話を聞いておりますいいんですけど別に。さあまあこんな感じでいいでしょうまあ皆さんテレビなんか見たらダメですよ。では、今日のテレフォン人生相談やりますか。もしもし。
何でした。
何してんの。
何してるって今から風呂入んないんじゃ。
あのラジオネームは。
え？
ラジオネームを。
ペニパパさんです。
ペニパパさん何風呂入んの。
お風呂入るよ。
今日どこ行ってたん。
いやーもうかってい
うのを一回
って
え、
はい、
え何しててんな、
何しててんの、から子供の空手を見学と迎えに行ってやな、
子供空手してんの、
してるよ、
あのがっかり公園の横の道場やろ角の、
それはあれやろうがよ、キックキックキックキックキック花
キクモ
サンブロやろ、
キクモが言ってたとこやろ
イクモ、
イクモじゃないイクモが言ってたとこ
もうやめたんかいな、
え知らん知らん、言ってんじゃないかな、
あそこじゃないよ、
あそこじゃないの、
そこじゃないよ
誰それ筋肉マンのエンディング歌った人じゃないの今の、
誰やんの
ユタ州の
知らんわ
ケントデリカットやろ
えケントデリカットが歌ってた
の、そう筋肉マンのエンディング歌ってたよ、
あそうなん知らんかった、
うん前に一回あの都議通クイズで出したことある
これでどこで聞けんのやったっけ、
ネットで聞けるよ、
あネットで聞けんやったっけ聞いたことは何回かしかないか忘れたもん、
あそう何の回聞いた、
あれやんけラグビーのやつやん、
ラグビーのか最初の方やな、
そうそうそうそう、
お
うそれ以来ぐらいちゃうか、
なるほどね、今日のトークテーマなんですけど、
はい
はいって
何ですか
前にあの公園っていうトークテーマで結構前になるけど喋ってもらったけど、
うん、
公園はちょっとなんかまずいみたいな、それはやめろみたいな言ってたから、うん、公園はやめ
NG
やろ、うん、だから、他のトークテーマで言ったら、じゃあ嫁、先輩の嫁
NG やろ
なんで先輩の嫁あかんねんな、
NG やん、
なんで
P やん、 P なの
先輩の、
だから話慣れへんわ、
先輩の嫁でいいじゃないの、
え
先輩の嫁とどこ行ったんだっけ、
先輩の嫁か、
うん
それがさ
お
まあ、あれやんけ、その先輩の嫁がさ、
うん、
まあ、A 先輩とまあまあまあお付き合いしたわけよね。
うん。
え？
うん。
何を思ったか、この A 先輩と同い年のこの B 先輩が登場してたな。
お
う。まあ、その付き合ってる子を取ったわけよ。
お
う。あ？
お
う。で、まあ、その B 先輩はその、
うん。
ね、嫁になるであろう人と結婚したわけよ。
おう。
な？
うん。
いわゆるそのまあ A 先輩と B 先輩はあのブラザーホールなわけよ。わかる？ブラザーホールね。BH。
あ、わかったよ。
BH にもなってるのに、この一緒の職場で働いてるっていう、もう信じられへんよね。
A と B は、BH ってことな。
そうそうそうそう。
おう。
すごない？
うん。
耐えられない？俺はもうそんなん耐えれないね。うん。
いや、その後いろいろ仲良くなったんじゃないの？だから A と B は仲良くなったんじゃないの？
いや、まあ、微妙なとこは本心はどうかわからんで。
え、その嫁さんも一緒に働いてんの？会社。
いや、もう辞めてるけど。
おう。
じゃ、ほんでやな。
うん。
まあ、何年か後にその A 先輩もやな、結婚したわけよ。
おう。
な、
うん、
ちょっと年上の人やったけどさ、
うん、
な、
うん、
俺は B 先輩はまあこう略奪をして結婚したわけやけど、
うん、
この自分のこの大好きやったこう野球とかをもうやめざるを得ないこの状況になったわけね。
野球？
そうそう、野球が好きやってんけど、なんかもうやめるだろう。
ああ、
自由がこうなくなったわけよ。
嫁さんができたから？
まあ、その、できて、その、やめろだの。
あ、言われて。
行くなだの。
うん。
な？
うん。
ほな、もう、あれやん。こう、面白くないわけよ。
うん。
あ、この A 先輩の方はだな、まあ、その年上の人と結婚してだな。
うん。
まあ、自分の好きなことができてるわけよ。
うん。
まあ、子供おらんっていうのもあるけど、うん、B 先輩の子供がおるわけやけどな。
おう。
果たしてこれ、まあ、とって正解やったんかっつうんです
よ。あれ、それも、それは、あの、人の話なのか、それとも、人の話に見せかけた自分の話じゃないよな、まさか。
いや、もう全然違
う。あ、そうか。びっくりした。びっくりした。
本当全然違うよ。俺そんな BH なんかもう真っ嫌いはもう。
友達のことなんやけどってよく言う切り出しの、そういうパターンかと思ってびっくりしたわ、今。果たして幸せなんかとか言うから。
あ、ちゃうわ、バカ。
なんか不満でもあんのか。不満でもあんのかと思ったんやけど、お前、嫁さんに。
俺は別にないよ。俺は別にそのまま不満とかまんまってこないからな。ないよ、全然。
全然ない。嫁さんの家族にも全然ない。
はい。
ほんで、え、それで。
おい、もう風呂入れなあかんから。
公園に行ったのはどっちの先輩の方は。
この人は B だろう。B とゴール間近の時にもう行ったわけだよ。ほんで、まあ、ちょめちょめ、バキオン、バキオンなわけよ。そんな深いとこまであれやで、バキオンしてないけどさ。
自分で全部入れてくれんやな。こっちで編集して、B とかできるけど、
そうそうそう、
バキオンやったやな。
そうそう。まあ、なんつうの、あれや。なんやったっけ、あれ。結婚する前のなんとかブルーや。なんやったっけな。
M ブルーな。
マリッジブルー。
そうそう。MB。
そうそう、あれやったんちゃうかなと思って。
やろ、お前。
え、まあ、そこの隙に、まあ、こう、ちょめちょめっと、ビートが。
それは C 君。
C。
C 君が C 後輩が行ったってことな。
そうそう。いやほんまそこまでじゃない、ほんまそこまでじゃないから、もうほんま、もう 上面の部分だけどね。
上面でもあかんやろ。あかんやろ。
もうしゃあない、そこはしゃあない。
は
あ、まあ C 後輩、まあドフリーやったからね。もうそれはまあもう、
ほんまにその時フリーやったっけ。
そらそら何もなかったよ。それは多少ごっつあんですよ。
何がやねん、お前やろ。
そんなやつもおったっていう話や。
なるほどね。わかりました。
はい、
あとな。じゃあ風呂、
世の中にはな、そうひどいやつもね、世の中には気ぃつけなあかんってことや。
誰が一番ひどいね。
気ぃつけろ。
あ、猪木さん。
気ぃつけろバカ野郎。世の中にはね、ひどいやつがいるんだから。
ありがとうございます、猪木さん。アントン。
アントン。
アントン。アントニオ猪木のことアントンって呼ばれてるの知らんの。
いやー、別にそっか、本人は分からないわけですから。
そうか、猪木さんすいませんでした。勝手にアントンって呼んでました。
はい。いや、まあ、そう呼ばれてるんですよね。しかしないですね。はい。定まらない。これ定まらないわ、声がちょっと。
ほんまやね。今度あの入澤先生のあのあれをやりたいね。
何しよう。
入澤先生に数学を聞いて、
うん、
覚えてるお前、数学、入澤先生に数学めっちゃ聞いて、ほんで何回も説明してもらって分かりません、でもう一回説明してもらって、で、ああなるほどって言った後に、うん、分かりませんっていう、あのずっとやるパターンのやつだったやん。あれや、俺も急にお前が入澤先生のやったから思い出して、急に道歩いてる時に。
知らんわそんな。
あれなんで急に入澤先生、入澤先生分かりませんっていうフレーズが出てきて、あれ何やったっけなと思って思い出したら、
知らんわそんな、
ずっとやってたなっていう、全員でやってた記憶をふと思い出して。
やめたでよ、お前も。必死やねん、声出すの。苦しいんだから。
今度あれ、
ゼロも出てねえから、ちょっと。
やるから、あの、またよろしくお願いします。いや、はい、入澤先生。
はい。今度かな
数学、また教えてもらっていいですか。
わからんこだったらね、ナブルも聞いてください。
はい。
X は、はい。帰りはった。帰った。
ありがとうございます。入澤先生も夜やしな。はい。ありがとうございます。あ、最近の聞いてないの、もしかして。
聞いてないよ。
聞いてないんか。じゃあ、どんな風にあのラジオで使われてるか知らんってことやな。
うん、ひどいな、なんかもうやめてやもへんだもん。
いや何もしてないよ、聞かんでいいけど。
うん、
うん、じゃあ、
うん、
ありがとうございました。
はい はい。
ペニーパンパンです。ペニーパンパンだよ。ペニーだよ。
早切れや。
ペニチェル、もうペニチェルと脱ぐてよ、もう。
ペニチェル？
最近流行ってるやろ、ペニチェルとか。
何ペニチェルって。
ペニリンとかペニチェルとか。
知らない。ペニパン、そう、ペニーパンパンって名前聞こうと思ったんやけど、ペニパンなのか、うん、それともペニーがパンパンなのか、どっちなんや。
後者やね。パンパンなんですわ。このパンパンを嫁にぶつけたいと思います。じゃあな、バカ野郎。
嫁さん温度近くに飽きた。はい、ペニーパンパンさんでした。はあ。それでは皆さん、さようなら。ペレストロタコ。